お集まりいただいている皆様、ありがとうございます。今日は技術的な、トーク第2回目ということで、ちょうどこの間 YouTube で PC を作ってるところを、クラブハウスで実況してたら松尾さんが来てくれて、で、まあその時にちょっと音楽のジャミネーターの話とか聞けたので、はい、なんかその辺から音の話で、ちょっとくくっていろいろ話を聞けたらなと思いまして、松尾さんをお呼びしました。松尾さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松尾さんの説明はもう必要ないですね。バックスペースでおなじみ、Mac ユーザーですよね。Mac ユーザーの元編集長。
そうです。
はい。の松尾さん。まあつまり古くから Mac を知る、僕は当時開発者でしたんで。Mac のアプリを開発している立場で、なのでその頃から松尾さんとは WWDC なんか開発者系のイベントであちこちでお目にかかってるというイメージです。
そうですね、当時はサンノゼでしたよね。
ですね、懐かしい、
はい、
懐かしいっつって最近ちょくちょく話してるんで、あの懐かしくん、なんか最近の話に聞こえてるんですけどね
確かに今その辺にバスケットさん住んでいらっしゃるわけですからね、うん、
まあでもさすがに車であの辺通って、最初に通った時はやっぱ感慨深かったですね。あのほらまだ最初に通った時はまだサンフランシスコでやってましたんで、
あ
今もう3年前4年前から戻ってきましたけど、まだサンフランでやってた頃、僕はアメリカに来て、それでサンノゼの近くに引っ越してからようやく、ああ懐かしのサンノゼダウンタウンに行ってみようかなとか、そんな気持ちになってね、行ってみたんですよ
どうでした？
ああもう市電が見れただけで、ああ戻ってきたって感じがしましたWWDC の時はあんまり、ほら僕らすぐ近くのホテルに泊まってたから市電に乗ることもあんまなかったじゃないですか、
はい、
市電に乗ってもどこに着くわけでもないんで乗ることもなかったんですけど、その後ニュートンのイベントがあったんですよ。ニュートンカンファレンスというのが1回だけ、それがサンタクララコンベンションセンターで、サンノゼのダウンタウンからえちらおちら市電に乗っていくとこだったんですよ。僕ちょうどアメリカに住んでる時だったんで、その思い出ぐらいですね。
そう、僕も最後に WWDC 行ったのっていつだったっけとか、多分全盛期だったんじゃないかなと思って。
もうサンフランシスコはじゃあ行ってないってことですか？
サンフランシスコ行ってないんですよ。
でもね、なんか2003年までは、2003年からサンフランシスコらしいので、まあ、今世紀もサンノゼではやっていたと。
これは WWDC も僕らはプレスワークだから、うん、プレスワークだとこう初日の基調講演だけ見て帰るみたいな。
ですよね、
そういうのもありましたね、
うん、
まあ、デベロッパーアカウントで、登録して入った、まあ、フルの料金払って、参加した回もあったんですけども、なんか最後はプレスワークだけだったような気がするな。
うーん、僕らからするとキーノートは始まりのプレリュードでしかないので、あの WWDC がもうかなり一般的になってきた後、キーノートが終わったら今年の WWDC は終わったみたいな感じを出す人が多くて
この素人がとかいう感じですか
こっからだよって言いながら
WWDC で、はい、あのスティーブ・ジョブズがニュートンの終わりを告げた、あれ WWDC でしたっけ？
いや違うと思います。
マックか。
マック、いや公式に終わりは告げてないんじゃないですか。あ、終わったのはですね、ある日突然終わったんですよ。ニュートンインクディスコンティニュード2月27日かなんかで。
ああ。
そのニュースを聞いて日本中ざわめきだって。日本中って100人ぐらいですけどもね。
少ない日本中だな。
いやでもね、あの時は心が一つになりましたね。N4 のリチャード・ノースコットを筆頭にこう、
N4 ね、リチャードさんもね最初は NTXJ のフォントのハックとかしてたのにね、
うん、まあ好きもんですよね。まあまあまあ、いやそっちに話が傾くと、
前回ね、あのニュートンの話でしたんで、
そう今回はじゃあ Mac の、うん、広くねテーマを音の話としたんですよ。説明には DTM と書いたんですけども、もっと広く Mac、うん、の音っていうことで、うん、まあ、
はい、
Mac といえば最初の起動音がもう Mac を象徴してますよね。
はいはい。
あの音からして、他のあの当時の他のパソコンとかとは まあ、違う音がしてたじゃないですか。
うん、ビープ音でしたもんね、他はただの、ね、まあ、Mac のもあれもビープ音っていうふうに言ってたけど、うん、
最初の頃はビープ音に近い音がしてましたよね。
ああ、そうそうそう、ちょっともうあれに関して僕も記事を書いたことがあって。
あ、そうなんですか。
Mac の起動音の話という
すごい
まあ、ごく少数にしか受けないであろう記事だったんですけれども、
はいはい、
あのほらマキントッシュの起動音がなくなった時期あったじゃないですか。
え、
まあ、最近復活しましたけど。
あ、最近の MacBook ですか。本当の最近ですね。
そうなんですよ。
へ、
でなくなった時に、Mac の起動音がなくなったんで、そういえば Mac の起動音作ったのって、誰だっけなっていうふうなのをちょっと調べてって、
うん、
それでまあいろいろ分かったんですよね。ほら Mac の起動音って何度か変更されてるじゃないですか、
うんうん、僕覚えてるのは確か FX あたりで妙にオーケストレーションになって、あと 840AV とかがすごいこうリッチな音でしたよね、
う
ん、
はいはい、ズドーンという感じの音ですよね、
うん、ピザボックスあたりがなんかわりかしギター音っていうのか、なんかそんなイメージな、
うん、そうなんですよ。その辺はちょっとあまり僕らも意識しないでいたんですけれども、うん、あの Mac ユーザーの時、 Mac ユーザーって CD ロムがついてたんで、
うんうん、
その CD ロム限定の企画で、この起動音を実際に弾いてみようっていう
録音じゃなくて
録音じゃなくて実際に生で演奏してみようっていう企画をやったんですよ。で当時 WWDC に毎年行ってたのって姉くんという、
はいはい、
編集部員だったと思うんですけれども、彼のバンドメンバーが、あ、これ俺できるよみたいなことを言ったらしくて、でその起動音の演奏方法をクイックタイムで録画して、でそれを収録したと今 YouTube に僕が上げてます。
それじゃあ、あの後で教えてください。
はい、340×240 ぐらいの小さな画面ですけど、
そうそう、
あらあらですけど、
クイックタイムの話も後々出てくると思いますけども、
はい、
まあ、ともかくそういうのができてたっていうのは、まあ、ひとえにあれですよね、うん、PCM 音源が使えたということですよね。
あ、そうですよね、
うん、
まあ、あれは
一応ちょっと説明、はい、細かく説明していきますね、はい、PCM 音源とはまあもちろんご存知の方はご存知の通り、まあ、CD に代表されるように、波形をデジタルデータに変えて、でそれを、再生する、まあ、今でいうと当たり前の音声の再生方法なんですけども、当時はまだね、PC8800 とか801とか8001とか、あとは6001とか、そういうのはまだそういう再生方法はできなかったんで、まあ、ファミコンを想像してもらうとああいう音は昔はしてましたよね。で、それに比べて Mac は最初から PCM 音源が入ってたと。そのことで、得られることが多かったというのが今日の話の起こりなんですけどもね。
お、なるほど、そういうスタートなんですね。
はあ、そういうスタートなんです、はい、最初の Mac の、発表会、うん、スティーブ・ジョブスがクパチーノでやったという。
あ、はいはい、僕もビデオで、
はい、僕も当然ビデオで見たんですけども、はい、あれでマッキントッシュが自分で自己紹介をするっていう、
はい、
あれの元となってるのがやっぱり PCM 音源で、人の音声を再生するマッキントーク、まあ今でその後マッキントークという名前で呼ばれる機能だったんですけど、
はい、
まあ、それがあったがゆえに PCM 音源があったがゆえにマッキントークが実現できてたと。
うん、
まあ、そういう流れなんですよね。というところまではね、一応なんとなくこうやって入ろうかなって考えてきたんですけどあとは特にノープランなんで話したいことを話していきましょう。僕は、うん、あの松尾さんに聞きたいのはやっぱ音楽、 Mac って面白い音楽ソフトがたくさんあったような気がするんですよね。
はい、
ジャムセッションとか、
うん、今僕の隣に、僕今このジャムセッションのパッケージを持ってるんですけど。
ああ、びっくりした。さすがに動く環境はもうないですよね。
いや、これどうなんだろう、あの古い OS があれば動くと思いますよ、
うんうん、
マッキントあシステム 6.0.7 以降の Mac プラスから PB パワーブッククワドラまで全てのマッキントッシュに対応って書いてます
じゃあ結構新しいバージョンなんですね。
そうなんですよ。これ、ジャミネーターが出た頃に、
はいはい、
ジャミネーターってこの間そ、はい、ここでは初めて話するわけですけど、まあ、この話は後にしましょうか、ちょっと流れ的にね。
いやもう だいぶ創世記の話だと思いますよ、
うんうん、
その前っつうと何があるかっていうと、あ、サウンドエディット、
うん、そうですね、サウンドエディットからしましょうか。
そうですね、これはっていうか僕が初めて見た時に、あの音声がグラフィカルに表示されているっていうことと、うん、
はい、
あともうコピペできたのがびっくりしましたよね。
音をね、
音をコピペできて、でまあもちろん音楽やってる方はもうサンプラーとかその頃あったんですよね、
うん、
だからそういうのは普通だったのかもしれないですけど、ただ波形を見ながら、
うん、
こっからここまでをコピペしてペベコベコベコ貼れたというのがあれはすごいびっくりして、でなんか可愛いアイコンの犬が首かしげた、
はい、
あのアイコン見てあれで結構びっくりしたのはすごい覚えてるんですよね。
え、アイコンに、
うんうん、機能に。
いや、あのアイコンも今思うとあれビクターのアイコンじゃないですか。
そうですよね、
ヒズマスターズボイスの、
うん、
いや、ちゃんとそういうとこ洒落てるなというふうに今は思いますね。
そしてあれ作ったの誰か知ってます？
いや、知ってますよ、ってか調べましたよ。
調べましたか。、はい、どうぞどうぞ、
スティーブ・キャップス。
そうですよ、
ファインダーの会社の一人。
そうですね、
そしてニュートンのデザイナー、デザインをした人であり、ニュートン OS2.0 の、チーフでもあった人。
ありがとうございます。前回も名前が出てきて今回も名前が出る、多分唯一の人だと思うんで、
はい、
いや、スティーブ・キャップすごいですね。なんかサバティカルの途中に作ったらしいですよ。
当時からサバティカルってあったんですね。
あったんですね、
うん、
でもまあジョブスがいなくなっても残った人の一人だから、
うん、
まあサバティカルあげるからやめないでねみたいな感じだったんですね。
まあ天才の一人ですよね、まあ、天才多かったと思いますけれども、うん、でそのスティーブ・キャップス、このサウンドエディットって、まあ、波形の編集ソフトじゃないですか、
はいはい、
編集するにはまずそれをレコーディングする必要があるわけですよね。
おうおう、
スティーブ・キャップスはそのサウンドエディット編集ソフトだけじゃなくて、その、レコーディング用のデバイスも作ってたんですね。調べたところによると、
あれですか、マックレコーダーですか。
そうです。
おお、
あれって見たことあります？
なんかね、
ないんですけど、
ボックスは多分当時スリースカンパニーって、
はいはい、
渋谷にあったあそこによく出入りしてて、あそこでいろいろ見せてもらったんですよ。その後スキャナー、ハンディスキャナーが流行るじゃないですか、
はい、
プリンターポートがなぜかスキャンできるっていう、あの辺と一緒に見せてもらった覚えがある。だってなんか録音した覚えがあるんですもん、記憶に。
うん、
自分とこじゃないですけど録音を見た覚えがあるんで、だひょっとしたらあそこので見たのかなっていうぐらいですね。それとサウンドエディットが繋がってるんですけどね。
うん、
これもスティーブ・キャプスなんですか？
らしいですね。
へえ、あ、そうなんですか。
うん、
なんか当時のエンジニアってハードもソフトもできてすごいですよね。っていうかまあ当たり前なんだと思うんですけども、ね、うん、今の僕結構ハードウェアとこう断絶があって、
うん、
IoT の分野にちょっと興味が出てようやくこう近づいたぐらいな感じなんで、
うん、
やっぱ両方できる人すごいなと思いますね。
うん、でこの Mac レコーダー、マックレコーダー、ハイパーサウンドとサウンドエディットっていうのが含まれてて、
ハイパーサウンド、
うん、
あれですね、スタックのやつですよね。
あ、
この辺になるともうハイパーカードが出てきますね。
そう、それでこのマックレコーダーを売ってた会社がなんかもともとボストンのユーザーズグループで売られてたのを後に、ある会社が販売するようになったんですけども、この会社名見てちょっとびっくりしたんですけど、まあほとんどの人は覚えてないと思いますけどね、ファラロン。
ファラロン、
ファラロン、
モデム、モデムじゃないですか、ファラロン。
そうそう、モデムとかネットワーク機器を作ってたところなんですけども、
うん、
そこのごく初期にはこういうのをやってたっていう
ファラロンが Mac レコーダーを売ってたんです。
そうなんですよ。
作って売ってたんですか。
作って売ってた。
おお、ファラロン、今僕思い出しましたよ。ニュートンに、あれ、僕の家のニュートンに刺さってるモデムが確かファラロンですよ。
ああモデムね、そのケーブルモデムとか、その光回線のモデムとかじゃなくて、電話回線につなげるモデムですよね。
そのファラロンですか。いや、そもそも録音できるのに、録音するために外部の機器が必要っていうこと自体、説明、今の人には説明しないと理解できないことですよね。
そうですね、最初マイクなかったじゃないですか。
マイクがなかったんですもんね。で、拡張っていう拡張がなかったですもんね、最初の頃には。
そう、マイクが出たのって、840AV の時ですかね。
そうですね、 840AV にあの、うん、妙な形したマイクが、
あのすっごくね、置きにくい
置きにくい
あのどんどんずれていく、使ってるうちにどんどんずれていくマイクで、プレイントークっていうのがありまして、
懐かしいあの辺から音声、入力、なんて言うんでしょ
う、そう、音声認識ができるようになった、
ね、認識ですね、そうですよね、あのマイク思い出しましたよ、
うん、いやでもあれを使うと、あれとなんだっけ、あれとそのモデム回線を使うと、あれから電話ができたりしたんですよね。
ありましたね。そうだそうだそうだ、あの、うん、DSP を内蔵した840はいろんなことが試されたんですよね、モデム、あれ、俺、僕あの当時よく構成が分かってなくて、
うん、
なんで840はこの変なものをつけると、これがなんでモデムなんだろう、普通でいうモデムと違うのはなんでなんだろうとかよく分かってなくって、
うん、
840って結構高嶺の花だったじゃないですか。
そうですね。でモデムポートもジオポートってやつだったんですよね
うわ、
通常のシリアルポートよりも高速のやつで、
そうだそうだ、
であれ自体がモデムになるっていう機能もあったんですよね。
そうですそうです。 ADB とかよりも圧倒的に速いんですよね。
速いです。
形はシリアルだったんでしたっ
け。形はシリ、ね、
あ、シリアルって言っても Mac のシリアルですね。
Mac のシリアルですね、
うん、9ピンの、
うん、
ジオポートありましたねちょっと先走ってないですか。なんかあの、もう840AV に来ていいんですか。
いや、ちょっと戻りましょうか、じゃあ、
ですね、僕聞きたいのは、はい、だからそう、うん、その辺の、うん、あ、そうそうそう聞きたいのはって、さっき言ったそのパッケージがあるサウンドジャム、
はい、
あれはゲーム感覚の音楽ソフトっていうイメージなんですけど。
そうですね、あの、画面に、ドラム、ギター、ベース、キーボード、
うんうん、
この4人のキャラクターがいて、それがアニメーションしながらそれぞれのパートを奏でると。で、Mac って、PCM 音源が4つあるんですよね、
うんうん、
4つ独立して鳴らせるんで、そのそれぞれにそのキャラクターを割り当てて、キャラクターというかプレイヤーを割り当てて、それを独立して、キーで動かせるようにした。
4人とも 4キャラクターとも、
はい、
ライブで操作しないといけないんですか。
いや、そこは録音もできるはずですね。
勝手に演奏してくれるみたいな、そんなのもあるんですか。
あ、それもあると思います。
そうですよね、
あったと思います。
なんかそんなイメージ、勝手に演奏してくれて、リードだけ適当にとか、そんなことができたソフトじゃなかったかなってイメージ。
そうです、今マニュアルを見てます
一時情報が。
そう、しかもこれ日本語化されてるんですよ。
多いな。どこがやってたんですか。フォーカルポイントでしょ。
いや、これアローマイクロテックスですね。
アローマイクロテックス、知らない。
ジャミネーターを売ったところ
全てはそこにつながるんですね。
そう、これね、CD-ROM で提供されてるんですけど、
うん、
このファイルの中にトッド・ラングレンのサンプル曲っていうのが入ってる
トッド・ラングレン
曲すごいですよ、これ入ってる曲。ブラックマジックウーマン、ボーントゥビーワイルド、クロコダイルロック、デュード、これエアロスミス、アイショットザシェリフ、ボブマーレー、カーズレッツゴ
ー。半券だけでもすごそうですけど、あれだったら生音じゃなかったらいいってことなんですかね。
多分大丈夫だと思いますね。
へ、
そう、ロクサーヌとか
トットラングレンは楽曲提供だけなんですか？またなんかあの突っ込んだ関わり方をしたりしてるんですか？
楽曲のところには入ってないですね。どういう協力をし方をしてるのかな。ひょっとしたら、デフォルト曲に入ってるのかもしれないですね。
この間ちょっとお話しした時に話題に出たんですけども、そのトットラングレン、はい、まあ、もちろん皆さんご存知のトットラングレン、あの僕がたまたま見たジェネラルマジックっていう、あの、はい、ジェネラルマジックザムービーっていうドキュメンタリー映画にしれっと出てたんですよ、はい、で、それが、ジェネラルマジックの社員は、まあ、みんなマジシャンと、あの、自分らのことを言ってて、まあ、ちょっと鼻につく感じですけどもまあマジシャンとして、でドキュメンタリー中もトットラングレンマジシャン、トットラングレンつって普通にテロップが入って、特に特別扱いしてなかったんで、うん、僕が一瞬、何、トットラングレンはジェネラルマジック社員だったことがあんのというのをそういう疑問を投げかけたんですけどもね、
はい、ね、トッド・ラングレンの自伝、最近自伝が出たんですよ、日本語化されて、うん、でそれを読んでいると、トッド・ラングレンはしばらくサンフランシスコ近辺に住んでたことがあって、
うん、
その時期になんかいろいろアップルをはじめとする IT カンパニーと付き合いがあったみたいなことが書いてましたね、うん、
じゃあその一環なんでしょうね、
うん、
かもしれないですね。フローフェーザーもその頃に書いたんでしょうね
そう、フローフェーザーっていうのはトッド・ラングレンが別のエンジニアと協力して作ったスクリーンセーバー的なやつですよ ね、
まあ、自分で起動しなくちゃ確かいけなかったはずですけども、
うん、
あの画面がウニウニと動いて、
うんうん、
まあ今のスクリーンセーバーの走りみたいな動きをしてましたよね、
うん、ラーバっていうか、あのマグマの溶岩の対流みたいな感じの、
そんなイメージなんですかね、
うん、それと、まあ、虹色にこうどんどん色が変化していくというものでしたね。
意味もなく立ち上げるソフトの一つですよね
そうですね。で、あのトッド・ラングレンって、日本に何度も来てるんですけれども、最初に来た時にはバンド編成でユートピアっていうバンドを弾いてて、それが1978年9年ぐらいに、まあ、2回続けてきたんですけれども、その後しばらく日本に来てなかったんですよ。で、その後ソロでだいぶ経ってから、これは1990年代ぐらいになっか80年代の終わりぐらいだったかなに一度、久しぶりに日本に来まして、その時は一人で来たんですよね。で他のバンドメンバー誰もいなくて自分一人で、演奏してたんですけれども、その時にあのいろいろなハイテク機器、コンピューターデバイスを使って、一人演奏してた、
うん、
一人 DTM みたいなことをやってたんですね。
何年でしたっけ？
89年だか90年だかそんなところだったと思いますね。
じゃあまだそこまで DTM がそんなに一般的ではない時期ですよね、まだね。
そうですね。でその時に披露してたのが、まあ Mac じゃないんですけれども、ビデオトースター、アミーガを使った、ビデオエフェクト、うんうん、CG エフェクトを使っていたのと、あともう一つ、Mac を使ってたアプリがあって、それがジャムセッションだったんですよね
すごいな。
そう、ジャムセッションをリアルで演奏しながら、もしくはバッキングとして使いながら、自分はギター弾いたり歌ったりとかキーボード弾いたりとかしてたという
じゃあもうプロが使うツールとしてちゃんと確率は実績は残してるんですね
そうなんですよ。で、僕がジャムセッションを見たのはこれが最初だったと思います。トッド・ラングレンが日本の中野サンプラザかどこだったか覚えてないんですけど、新宿厚生年金か そこらで演奏してたのを見ました。
なるほどね。僕が音楽ソフト、まあこれからいろいろお聞きしますけども、そういう知識を得たのって結局雑誌なんですよね。あのマックライフ、マックワールド、マックライフ、マックユーザー、そう、まあ、主にマックライフがなんか情報源だった覚えがあって、 こんなソフトがあるんだとかいろいろ紹介してるのでかっこいいなと、
うん、
だから Mac 雑誌が出始めるのが90年ぐらいでしたっけ。
そんなところですかね。
そうっすよね、
うん、
もっとその後の時代はようやく僕の中でのあマッキントッシュっていうのは音楽強いんだなと。なんかそれまではゲームで使われる音が、うん、音の表情が豊かなゲームがたくさんあるっていう、ただそのぐらいのイメージだったんですよ、
はい、
そこまでの印象もそもそもログインとかその辺で海外のゲーム事情っつって Mac の白黒のゲームがたくさん紹介されていて、そんな中で、興味持ったやつを、まあ、僕たまたま親父が87年ぐらいに Mac512K を手に入れてくれて
すごいですね。
いえ、親父様で、うん、早めに Mac と出会えたんですけども、だからその辺で、あ、じゃあこれ試してみようっていうのを何個か試せたのが、いや、思い出ですね。バランスオブパワーとかね、
あ
と、
あ、ありました、
ラクター覚えてないですか。
ラクタ君ですね、人工知能、人工無能と話をするやつ。
あれ記憶では喋ってた気がするんですけども、
喋ってたはずです。
喋ってましたよね、うん、だそれがマッキントーク使われてたと思うんですけども、
うん、
そうそう、それで音がこの子は音が得意なんだなぐらいのイメージだったのが、うん、でも90年代に入るとすごいこう、むしろプロフェッショナルな方にも使われていくっていうイメージに変わってって、
はい、
まあ、それが今日お聞きしたいことらへんですね。
はい、そうですね、
うん、
DTM 自体がその名前がスタートしたのって、ローランドのミュージ君っていうのが出たのが最初だったんですよね、まあ、それまではまあコンピューターミュージックとかいう言い方はしてましたけれども、まあ日本初の言葉で、
それはそもそも、MIDI が、ベースとなったコンピューター上でプレイするもので、はい、まあコンピューター上でプレイはするだろうけど、コンピューター上の音源を流すというものではなかったんですかね。キーボードを操作するためのものだったと。
はい、
あはは。
で、内蔵音源とかを使うものではなかったですね。
なんかアミガでは、うん、そういうのがあったと。だからシーケンサーの、はいはい、最初はアミガなんじゃないのかっていうのを、うん、記述を見かけたんですけども。
そうですね、アミガとアタリ ST、 アタリ ST はミディポートを内蔵してたんで、
すげえ
アタリ ST の方がコンピューターミュージックとしては使われてましたね。
だからなんか僕はこの今回の話の説明に、うん、Mac が先駆けみたいなこと書きましたけど、説明いろいろ調べてみると、むしろやっぱあたりとかの方が実践的には、うん、使われていたんだなっていうのを認識を新たにしましたね、
うん、そうですね、例えば今はロジック Apple のものになってますけれども、もともとはこれアタリ ST 用のノーテーターという C ラブズという会社のノーテーターという製品で、
あ、そうなんですか。
まあ、その後 Mac にも移植はされるんですけども、もともとはアタリで作られてたものということのようです。
へえ、じゃあ やっぱもうその2つ、アタリ ST と、
うん、
あれ、アミガもアタリですよね、う
ん、あ、アミガは、
あ、コモドールか、
コモドールですね。
じゃあその2つは、外せない。
うん、
アミガも PCM 音源を再使い、でもまあアミガ実は意外と Mac より後なんですよね、発売ね。85年だから、うん、まあでもソフトとしてはアミガの方がたくさん、だ低価格でしたしね、ともかく。
アミガが1985年か。
僕のアミガの知識も先ほど言ったログインで見たっていうこと以上にないんですけどもね。
いや、僕も実際持ってたわけじゃないんで。まあ、そのお話レベルではあるんですけど、
す、ね、
まあ、両方ともグイベースの、マシンで、
うん、
あと CPU 的には 68000K ですよね、
うん、
という共通の部分が、あ、 Mac と共通する部分があって、しかも、まあ、当時まだこの言葉はなかったんですけど、マルチメディアっていう、サウンドとビデオ機能が、 強かったと。
まあ、最初からフルカラーに近い表情をしてましたよね。
うん、網が8ビットカラーですかね。
8ビットでしたっけ、
うん、
なんかグラフィックはすごい強いっていうイメージしかなかったんで、
あ、音楽オプションの、うん、ビデオトースターを入れるとこのフル CG3DCG ができるようになっていたりとか。
へえ、まあ、ただ Windows システムとかそういうのがあるわけじゃないので、アプリとしては全世代的なものだったってイメージだったですね。
いや、GUIはあるんですよ一応。
あ、そうなんですか。
うん、
え、アミガ OS ってそんなちゃんとした OS だったんですか。
うん、割とちゃんとしてます。
あれ、すいません、
あの初期の Mac にすごいに近いです。
あら、すいませんアミガユーザーの方申し訳ありません。誤報を今。そうか、まあそこでじゃあ一応 DTM じゃないな、こっちではデジタルオーディオ DAW と呼ばれてるんですよね。ああ、アメリカではっていうか日本以外では DAW と呼ばれてると思うんですけども、
ね、DAW、 じゃあ DAW とシーケンサーの違いについてお話ししないといけないですね。
はい、はいはい、お願いします。
もともとシーケンサーっていうのは、シンセサイザーのをその電子的、まあ、電気信号的にコントロールするものとして、もともとはモーグとか、モジュラーシンセサイザー、アナログシンセサイザー用に作られたもので、当時はコンピューター、コンピューターの、あの CV、コントロールボルテージでとゲート信号で制御してたんですね。でそれ当然外部の音源が必要 でそれをコントロールするためにコンピューターを使うっていうのはが一般的になったのは1980年代、70年代の終わりぐらいからで、あの YMO とかが MC4 とか MC8、うん、MC8 から MC4 か、を作って、でその後そのローランドの子会社の、アムデックというところから、CMU800 っていうのが出たんですね。コンピューミュージックっていうのが。でそれを使うと、まあ当時の MZ とか PC8001 とか、あと Apple II とかを経由することでそれをシーケンサーとして使うことができるようになった。
じゃあ MIDI 前夜に、 MIDI の統一規格83年の前に、はい、そういうやっぱりあのコンピューターを使ってシンセサイザーを操作するっていう流れがもちろんあった上での MIDI の設立というかあれなんですね。なるほど。
その後、シンセサイザーがポリフォニックになってもっと大量のデータをいろんな機種で共通で扱えるようにしなくちゃいけないっていうんで MIDI が生まれたんですよね。で、ただ MIDI はあの、まあ、単なるコントロール情報だけなのでそこにオーディオ情報はない、
うん、
だから、その当時の MIDI デバイス、 MIDI キーボード、音源をコントロールするためのものはそう、まあ、コンピューターベースであるけれどもオーディオは扱えなかった。だから MIDI シーケンサーって呼ばれてたわけですね。
うーん、その前の時代にちょっと全然、あの YMO 大好きな割にその辺よく知らないんですけども、うん、
ね、
あの松方秀樹さんとかがやってたってすごいこうアナログなシンセですよね。こう自分でクリクリと、
そのパッチをするやつですね、
そことコンピューターが制御する音楽の、うん、にすごい隔たりをイメージとして感じたんですけども、
あ、いや、それをコントロールするために使ってる MC4、MC8 っていうのはコンピューターベースのマイクロチップが、
いや、もうそこら辺は本当に全部デジタル処理に変わる、う
ん、
もう
そこはデジタル化されてるんですよ。
へえ、コントロールするものがなく、そうそう、まだ決まってなかっただけで、
うん、
なるほど。じゃあ、話の戻すとシーケンサーとは、
うん、
あくまで音源を鳴らすため、
外部の音源を鳴らすためのものはい、
なるほど。でまあ MIDI が標準となって以降は MIDI を使って鳴らすものというのが定義というふうに言っていいんですね。
そうですね。
そっか。
で、その当時、まあ、それと並行して、国産の PC9801 とかは FM 音源が搭載され ったりものが多く出てきて、
FM タウンズとかありましたね、
まあ別の FM ですけどね富士通マイクロですからねあれはね、でその FM 音源は、まあ、FM なのでその PCM ではないわけですよ、まあ、高音質ではあるんだけれども、うんうん、その FM 音源がこう多数使えるのでそれもオーケストレーション的なことはできるんですよね。だそっちの流れも日本においてはこう広まっていった。
FM 音源とその前時代的な PS プログラムマブルサウンド
ジェネレーター
PSG だからファミコンとか PC6001 の音といえば、
はいはい、
それの違いっていうのは何なんですかね。
PSG は、まあ、簡易的なシンセサイザーですね。
あの区形波をいくつか合成できて音の音色の変化を実現できると。
そうですね、確かフィルターがなかったぐらいじゃないですかね。
うーん、
ローパスフィルターとかがなくて
FM 音源はもっと、うん、基本的にはやっぱり合成音声なんですよね。その、
うん、合成音声ですけど波形と波形を掛け合わせてアルゴリズムで掛け合わせるので、
うんうん、
すごく倍音成分を含んだその鐘の音とかベルの音とかキラキラした系の音が得意な。
なるほど、
うん、まあ、ちょっと聞いただけでは、本物と変わらないぐらいのサウンドまでは出せるものですね。
さっき DTM の、はい、日本での起こりは、ミュージローっておっしゃってましたけど、ミュージローはどういうソフトなんですか。
あ、ね、ミュージローの前にミュージ君というのがありましてです
、ね、ミュージ君
ミュージ君の後にミュージローが出たんですよ。ちなみにこのミュージ君という名前をつけたのは、僕当時ね、あの刑事君という刑事物の桜井健一が出てくるテレビドラマがあって、これに引っ掛けたんじゃないかなと個人的な想像してるんですけど、これ誰も賛同してくれる人はいないっていうか、ミュージ君知ってる人もほぼいない感じなのです
いません、ミュージローなら、うん、ミュージローなら知ってるんですけど、ミュージ君は知らなかったし、うん、何とも言えないですね、うん、
でこのミュージ君はあの構成的にはですね、外部音源の、MT32 というこれ PCM 系のサウンド、まあ、PCM 系っていうかね、 PCM を簡易化したようなもので、
ADPCM ですか。
ADPCM でもないですよ。あの いくつかの波形素変を組み合わせてその簡易的に PCM 的な処理をするというもので
むしろ大変そうな
気が、大変そうだけど、
あの メモリが少ないとか、そういう使用メモリが少ないとかいろいろあるんですね。
そうですね、まあ、ローランドはこれを LA 音源っていうふうに呼んでたんですけれども、 LA っていうのは、リニアアリスメティックっていうすごくあのテクニカルな用語なんですけれどもなんで LA って言ったかというと FM 音源に対抗するためなんですよね。
あ、やっぱじゃあ表情は豊かな音が鳴ってたんですか、その
LA 音源。そうです、とてもリアルな音が鳴ってて、ただ FM 音源もそういう高度な高品質な音は出せるんですけど、なんせ音作りが難しい。
うん、
でそれをその音作りの難しさを非線形的だっていうふうに言ってて、でそれに対して線形的に直感的に音作りができるのが LA 音源だよっていうふうにローランドは主張して、まあ、それで頑張ってきたという。
まあ、作りたい音が簡単に作りれるというのは感じなんですね、LA 音源の方が。
うん、まあ、あの PCM 音源に、アナログシンセサイザー的なフィルター処理とか、
うん、
ADSR の、音量の調整とかをできるようにしたものっていうふうに、うん、まあ、後には発展していく、うん、そのきっかけとなったサウンド音源ですね。
なるほど。
でその MT32 と、ミディインターフェース、これ PC9801 用なので、PC9801 って、ミディ音源は当然ミディインターフェース入ってないんで、
うん、
それを98の C バスという、 まあ、標準的な98バス、98スロットにガチャンと入れて、うん、そこに、ディーンコードの、ミディケーブルをさせるようにしたもの。
音源とミディコントローラーのセットのボードってことですか？
そうです。
じゃあ音は PC98 から鳴ってたんですか？
音は外部音源なんですよ。
あ、そこで
作った MT32 っていうのは、うん、そのケーブルで接続した外部デバイスボックスですね。
ああそうなんだ、はい、
そこから鳴る。
単にセットということですね。
そうですね。
うーん、なるほど。
でさらにそこにはソフトが必要で、
うん、
このソフトがとてもよくできてまして、音符を置いていくんですよ、
うん、
で完全にGUIでできててマウスを使って、まあ、8分音符4分音符とかを置いてって、スラーを使ったり、上下に動かすと音程が変わったりとか、
うん、
そういう音作りをしていくシーケンサーだったんですけど、これどこが作ってたかって知ってますとか言っても知るわけないですよね。
今知らないです。
でも名前は多分覚えてると思うんですけれども、ダイナウェア。
お？ダイナワードのダイナウェア、
うん、です。
お
ダイナパースのダイナウェア。
おお、アックの会社じゃないんですもんね。そうですよね。
そうなんです。でもダイナウェアってその後 Mac のソフトもいろいろ出してたじゃないですか。
うんうん、そのイメージが残ってましたけど、うん、
でダイナウェアって、その国産の具合の分かる数少ない、デベロッパーの一つで、まあ、あとはね、うん、システムソフトとかありましたけれども、
エルゴがありましたけどね。
ああそうですね、まあ、エルゴは Mac1000 人でしたけれども、
演算星組とか、まあ、いえやめました
。懐かしい。
あの、Mac だとフィナーレっていうのが、うん、その昔からあったと思うんですけど、そんなイメージですか？うん、音符を。
ああ、それは、楽譜を作るためのソフトですね、主にね。
あれ音源とつながってないかったんですか？
いや、つながってはいるんですけれども、目的が違うっていうか。
うんうん。
まあそのダイナウェアが作った、ミュージックのソフト、まあ、これをさらに、そのフルバージョン的なものがバラードっていうのも、これもダイナウェアが出してて、
ちょっと、話がクリアでないところが、結局そのダイナウェアが作ったのがミュージックだったんですね。
そう、ミュージックのソフト部分はダイナウェアが作ってたそうです。
あ、ミュージックはそうか、ソフトとハードのパッケージだからということですね。
そうです。
あ、なるほど。で、話の流れからすると、じゃあミュージックは、純粋なシーケンサーと呼んでいいんですね。
う
ん、
はい、ミディシーケンサーでしたね。
なるほど。で、それが DTM のスタートと。
DTM のスタートでした。
はいはい。今一応、松尾さんは DTM と DAW の違いを話そうっていうところからこの話に、
はい。
はい
戻します。長い話に、なってしまいましたけれども、
つまりミュージ君は、ケージ君のというところが言いたかったんですね、はい、
そうですまさにそれです。
大丈夫です、拾います。
はい、でこれが出たのが、1988年。
88年か、早いな、
うん、でこの間、これが、日本の未来技術遺産に認定されたというニュースがあって、これニュースにしたのは多分僕ぐらいじゃないですかね。
いいですね。Mac、うん、もミディは相当早い時期からついてるというイメージだったんですけども、
うん、ミディ自体は、うん、あのシリアルインターフェースに、ミディの
ボックスみたいなのがありましたよね。
そう、すごい手のひらサイズのやつがあって、これはすごい安かったんですよ。なぜかというと、そういう回路、余計な回路とか必要なくて、
はあ、
マッキントッシュ本体の処理能力でできたから、だからミディインターフェースも安かったんですよね。
その後のじゃあジオポートと同じ形で、うん、ハードウェア資産を使って無理にできたというパターンなんですね。
そう、無理にじゃんでもないと思いますけれども、そう、それでね、僕もこの Mac を買って理由っていうのはこのミュージックの性なんですよね。
え、
ミュージ君って PC9801 で MS-DOS の制限下で動かなくちゃいけない、動かさなくちゃいけないんで、640KB でしたっけ、の、あのメモリー空間しか最大でも使えない。
64K じゃないですか、そしたら。まあ 64K ってことはないか、 640K、 それってなんかあの5インチのフロッピーディスクのサイズですよね。
そんなもんですね。で、使える音数がすごい少なくて、僕は当時天国へのレッド・ツェッペリンの天国への階段を、耳コピーしてこうミュージックでやってたんですけれども、フルで入れることができなかったんですね。
なるほど。ハードウェア的にもう限界だったということなんですね。
そうで、98でやってたら、まあ、どのシーケンサーソフトを使ってもそれ限界があるんで、次に行こうとするともう Mac しかないっていうのがここで見えてきたという。
なるほど。
で Mac だったらなんと 4MB のメモリーが使えると。
広大ですね。
もう無限とも言えるようなメモリー空間使えて、しかも MIDI インターフェースは安いし。
でも本体は高いっていうのがあったじゃないですか。
うん、で本体、あの僕最初に買ったのはマッキンドッシュプラスだったんですけれども、SE が出た後に、あ、マッキンドッシュ SE が出てプラスの値段がね一時的に半額ぐらいになったことがあって、その機を逃さずに
買って。あ、じゃあ SE は出てんのにプラスを買ったんですね。うん、
はい、
なるほど。
まあ、黒くも変わんないしねという、
見た目だけですもんね。ただロムのサイズが違ったとかなんかあったような気がしますけど、
かもしれないですね。
じゃあそうか、そういう制限がないっていうのは、その後の僕のイメージとしてプロフェッショナル用の、ミュージック環境は Mac だっていうなんか擦り込みがあって、それでまあ煽りとして書いたんですけども、まあ、やっぱそういう風に流れて Mac に来た人っていうのは多かった
でしょうな。そうです
ね、
最初は98で、まあ、他にもあのミディシーケンサーはあったんですけれども、あの GUI ベースで操作できて、でなおかつメモリ空間が、広大だっていうのは
無限な4メガ
Mac だけだったんで。
でそうすると Mac にはその当時何があったんですか。
この当時ですね、ソフトウェアとしては、パフォーマー、
パフォーマーですよね。シーケンサーといえばパフォーマーっていうイメージですね。
パフォーマーと、あともう一個ライバルがあったんですけれども、なんだっけな、
ビジョンっていうのが
ビジョン、ビジョン、ビジョンありました。この二大巨頭があって、
もうミディインターフェースはじゃあそれなりに早い時期にやっぱあったんですかね、
Mac に。この時期にはありましたね。でしかもあの1万円以下の安いやつが出回ってて、
時期がいまいちその自分でも調べて分かんなくて、いつから Mac でミディがそんなに使われ始めてたんだろうっていうのが、
これはミディデバイスが出て後の話なんで、
わりかし早い時期からミディマネージャーとか、あの、開発用のあれは見てたような気がするんで、
ただこの頃はまだサードパーティーだったんですよね、そのミディインターフェースのマネジメントシステムっていうのは。
あ、そうなんですか。
うん、
あのデバイス自体もアップルから出てたんじゃないんですか。
最初はなかったですよ。
あ、そうなんですか。
それはビジョンとか出してたんじゃないかな。ビジョンも出してたし、パフォーマー出してたマーク・オブ・ザ・ユニコーンも、
独自にやってたし。久々に聞きました。
まだありますよ、まだマーク・オブ・ザ・ユニコーンは元気ですよ。
あ、そうなんですか。
そうで今は、このパフォーマーはデジタルパフォーマーっていう名前が変わって、オーディオも取り扱えるようになって、それで DAW になりました。
はあ、あ、まだ違いの結末を言ってないですよ、ちゃんと。
はい、
まだシーケンサーの時代ですよ。
そうです。
シーケンサー
しまった、ネタバレしてしまった。はい、ちょっと忘れてください。 で、まあ、その二大巨頭の、ミディシーケンサーのどちらかを使うかで派閥に分かれて、
直接自分で何も音楽とかやってないんですけど、なんか周りに多かったんで、あのそういう話は見てはいてましたね、なんかね、
そうだからね、Mac の販売店の中にも、こういう音楽系専門のところはありましたよね、
あの僕があの関心空間って2000年代に、あのウェブサービスやってたんですけど、それを一緒に始めたのが前田くんっつって、渋谷の、あ、名前が出てこない、やべ、まあそこのあの店員で、ただの店員で、僕の高校の同級生もそこの店員だったんでその流れであの紹介されて、だから、あ、そうか、まあそのせいで音楽でも、それは結構後だ、まあそんな感じで音楽の人は多かったですね。
で僕はこの MIDI インターフェースを買うためにと、そのパフォーマーを買うために、千駄ヶ谷のパシフィックウェーブスっていうところに行って、買いました。それは未だに記憶してます。
なんか千駄ヶ谷のに何かがあったイメージはあるんですけども、もう全然覚えてないな、名前とかも。
そう、昔のマックライフとかの広告で出てるはずですよ。
未だにビシッと覚えてるのってステップぐらいですよね、なんか広告のこのレイアウトから何からビシッと覚えてるな、で、Mac でシーケンサーまでは行きました。
はい。
その後なぜ、どうやってデジタルオーディオ、ちょっと待ってください、じゃあ日本で言ってる DTM っていう言葉はもともとはシーケンサーのみを指す言葉だったんですね。
そうですね、当時はそのオーディオまで取り扱えるという発想がそもそもなかったから、
もちろん現在ではその DTM と DAW はほぼ同義語なんですよね、
ほぼ同義と言って言ってもいい。
そうですよね、起こりが違ったということですね。
ええ、
はいはい。じゃあデジタルオーディオワークステーションダウンへの道のりが、を教えてください。
はい、デジタルオーディオワークステーションって言い始めたのって、コルグの M1 というキーボードが出た後だったと思うんですよね。
はあ、僕持ってましたよ、それちょうど。
そう、あ、M1 持ってるんだったらあの音が出せますよ。
いや、持ってました、
あの持ってました、
昔です、昔、
起動音、 Mac の起動音は M1 で作られた
話戻りましたね。M1 で出した音なんですか。
M1 で出した音だそうですよ。
あ、そうなんですか、知らなかったっす。
で、まあ、まあそれはそれとして、あのオーディオワークセッションっていうのは、あ、そのデジタルオーディオワークセッションってなぜ呼ぶようになったかというと、まあオーディオ、まあ、デジタルの力で、オーディオをあのワークセッションのように、制作作業を完結できるという、
あれですよね。だからそのミキシングとか、まあ、だからスタジオをソフトウェアでエミュレーションするわけですよね。
そうそうそう、
スタジオでやっていたことを、あ、だからスタジオビジョンなんですか。ビジョンはその後スタジオビジョンって名前になりますね。
あ、そこはちょっとね、僕もね、あのユーザーじゃないんでよく分かんないですけども。
そうか、パフォーマーって言ってましたもんね、
で古くはフェアライト CMI っていう、まあ、バカ高い、数千万円する、音楽機器があったんですけども、フェアライト CMI だったらそのオーディオトラックも扱えて、なおかつシンセサイザーサンプラー的なものも、操作できたんで、これも、まあ、DAW の走りだと言ってもいいと思います。
まさにワークステーションクラスの、
そうですね、デジタルオーディオワークステーションのハイエンド、これが1979年にすでにリリースされていたと。
はあ、
あ、で話はまたさらに戻るんですけれども、このフェアライト CMI ってすごい高いんですよ、
はい、
だけどもそれをもっと安い値段で作ろうとした人がいて、まあ、その製品名がアルファシンタウリっていう、
アルファシンタウリ、
まあ、アルファケンタウリっていう、あの太陽系に近いところの、構成系がありますけれども、 それとシンセサイザーのシンというのを引っ掛けてアルファシンタウリっていうものがあって、でそれはこのフェアライト CMI 的な機能、オーディオワークステーション的な機能を150ドル
150ドル、その2つは大きく違いました。
1500かな。
まあでも桁が、
まあ、かなり安い値段で、出していたという。
1000万って言ってたのよりははるかに手頃な価格で。
そう、
へえ、それ実現されたんですか。
うん、かなり人気の製品だったらしいですね。で、1500ドルでしたね。
1500ドル、その辺を使うメリットっていうのは、当時のその値段を出して、使うメリットっていうのは、当時の音楽をやってる人にはすごいメリット、なんつうんですか、あの素敵なことだったんですか。あの
素敵なことだった。そうです、
デジタル音楽をやってるやってないに関わらず、
デジタル音楽をやってる人向けでしたね、
やっぱり。そっか。
でトッド・ラングレンとかはこれを使ってたらしいですよ。
うーん、
でこの音源を、Apple IIe のスロットの中に入れて、外部のキーボードでそれを演奏するという。
はあ。
でこれも MIDI が出る前の話だったのかな。Apple IIの頃だから。
そういういろんなアクティビティが MIDI に集結したんですね、じゃあ。
そう。でちなみにこのアルファシンタウリの開発者が、Mac の最初の起動音を作った人だそうです。
おお、つながった。
すごいでしょ、このつながり。
いいですね。
うん、
まあ、聞きたくなってきたなと、
うん、そうだから、まあ、こういうシンセサイザー その時代を変えるところに位置したものが Apple の Mac の起動音にはところどころ顔を出すという。
うん、
M1 もそうだし、
うんうん、M1 の起動音にも何かこうあれがあるんですか。
あ、M1 の起動音を作った人の話っても僕書いてて、
読んでなかったです。
すごい、そういう話しか書いてないんでね。
いや、最近起動音にあんまり気持ちがいってないのは、なかなか起動っていうかリスタートすることがないからっていう、まあ根本的な問題があるんですけどね。
うん、まあそれはありますよね。だからなくなってもしょうがないなっていう。
いや、あのそれ確かに、そのなくなった時に僕しばらく気づいてもなくて、やっぱり、うん、でリスタートする時もなんか、あ、そっか、あのミュートが効くようになったのかぐらいな気持ちでいたような、
うん、
そんなに気にしてなかったです。 Mac 使ってなかった時期なんですけどね、ちょうどね。
僕のこれ2016年の記事で、マッキントッシュの起動音を作った人たちっていうのを書いたんですけれども、このアルファシンタウリを作った、チャーリー・ケルナっていう人、これがアップル2チームから、Mac のチームに移籍した人らしいんですけれども、この人が、マッキントッシュ の最初のポーンというサウンドを作った、
うんうん、割とこう軽い、
うん、でこれちゃんとアルゴリズムがあるらしいんですね。
ん、
矩形派のアルゴリズムを使ってこの起動音を作ったというソースコードがある。
じゃあ何も PCM だか音源だといっても、うん、あの矩形派で再現できる音ではあったんですね。
うん、あと LA3A0 オーバーレイビットイズオン、そうオフセットとか、なんかソースコードが書いてますね。で彼はスティーブ・ジョブズに、その起動音の音質が悪いって言われて、まあ、それで打ちひしがれて Mac への情熱を失い、2週間後にチームを抜けてしまったという。
え、アンディ・ハースフェルドが、
いや、
あ、じゃなくてその
ケルナーっていう人、
あ、ケルナーって人が、
うん、
ジョブズそうか。
でこの人は自分の中でこの起動を作ったというのは黒歴史として誰にも語ることなく。
かわいそうに、
うん、
そうか、そういうのを掘り出してくるのがまたアンディ・ハーツフェルドなんですね。
そうなんですよ。アンディ・ハーツフェルドすごいですよね。
すごいですよね、
うん、まあ、僕も今回出てくるために、あの、うん、バスケさんと話をするために、一応アンチョコとしてね、アンディ・ハーツフェルドのサイトあるじゃないですか。
はいはい。
フォークロア
.org。フォークロアだ。
うん。
僕、それの書籍版を常によく読んで、楽しんでます。いまだに寝るときの、あの、なんだろう、睡眠導入剤にはとてもいい。
ちゃんと検索性もあるんですよね。
うん。名前とかちゃんと覚えてるのはすごいですよね、この人ね。
いや、ありがたいです。
いや、でも記録しとくことは大事だなと思って、僕もこうやって、よし、話そうとか、覚えてることを話しておこうと、忘れる前に。
そうですよね、忘れちゃうからね、僕ら。
忘れちゃうんですよ。Mac の最初、だから90年代の特に前半って、インターネットの前じゃないですか。
そうなんですよね。
極端に情報が少なくなってんですよね。アップルの技術もなんかうやむやじゃない、あの辺のさっきのプレーントークもそうだしさ、弁当とかありましたよねとかさ、
弁当フォーマットね、オープンドック、
オープンドックとかね、いやだからなのでそういう覚えてる限り、覚えてる人がいるんであれば、話残したいなと。でなんか締めみたいになってますけど、まだあのちゃんと言ってないですけど、いいんですか、その先ほどの説明で、スタジオ、あ、だから音声トラックとかもちゃんと扱えるようになったのが DAW ということですね。
そうです
ね、話を戻すとね、
はい、で DAW で、まあ、今もプロフェッショナルで一番使われてるのってプロトゥールズだと思うんですけれども、これが出てきたのが1991年で、
おお、結構早いんだな。僕の想像してるより早かったですね。90半ばぐらいだと思ってました。
で僕が Mac ユーザー始めたぐらいになると、この、Pro Tools で、何でもできますよと、これをスタジオ代わりにしましょうっていう人がこうぼちぼち出てきたんですよね。あのサイズっていうあのユニットの松浦さん、
はい、はいはいはい、
松浦さんに前インタビューしたことが、まあ、この頃にインタビューしたことがあって、でその時に松浦さんが話してたのが、もう MIDI の時代ではないよ、 DAW の時代だよと。でオーディオはオーディオトラックとして扱って、まあ、テープを扱うように、切り張りしていけるようなそういう時代が来たんだよっていう話をして、確かにそうですねみたいな話で意気投合したのを覚えてます。
なるほど。
これがおそらくその DAW 時代の幕開け的なものだったんじゃないかなと。
なるほど。じゃあ DAW っつうものの中では、その MIDI でも音を鳴らせるっていうのはそんな重要なことではないし、そもそもなくても成り立つもんなんですね。
この頃になると CPU パワーも強力になってきたので、
音
源を外部音源に依存する必要がなくなってきた。
なるほど。
サンプラーをコンピューターの中だけで処理することができるようになって、でコンピューターで処理することによって、その音の長さ、タイミングを自由自在に切り刻めるようになるわけですよ。長さも変えられるし、ピッチも変えられるし、でそうするとスタジオワークでやるよりも、このコンピューターの DAW の中だけでやった方がよほど効率的になると。
そうすると、その、まあ、当時、最初はシーケンサーとして、外部の MIDI を鳴らすものだったものが、内部で、コンピューター内で、音色から何から生成してっていう、そういうふうに流れが変わっていくんですね。
そうですね。
なるほど。クイックタイムミュージックアーキテクチャーが出てきたのも、確かその頃ですよね。90年代前半 2.0 でしたよね、確かね。クイックタイムの。
そう、
あれもだからミディ音源が特に必要なく、というかミディ音源を内蔵してっていう、あれでしたね。
そうですね。これは GM 音源、ローランドのそのミディの標準、サウンドライブラリーをアップルがライセンスして、使えるようにしたんですよね。
そうですね。
でそれを搭載したのがクイックタイムミディで、
ミディって言ってましたけど、まあそもそもだからもうMIDI の役割はそのまあ補助的に変わっていて、そういうのを利用してみんなが普通に、ノートを叩けば音が鳴る、その単体のコンピューターで 単体で成立するようになっていったと、
うん、
なるほど。
でそうするともうボーカルレコーディングとか も、もうプロトゥールズとかの中でできるようになってくるんで、スタジオにはあのでかい、まあ、卓自体は、ミキサー自体とかはあると思いますけれども、ありますけれども、そこにテープレコーダーとかじゃなくて、プロトゥールズが置かれると。
なるほど。
高いマックと、その PCI スロットに専用のインターフェース、アクセラレーターが入って、そこでレコーディングをすると。
当然 MacBook とかパワーブックさえまだない時期ですよね。
ああ、いやこの頃はパワーブックはありましたけどね。
あった。じゃあ90年代は結構後半に入ってるのかな、うん、
入ってたかもしれないですね。
あ、パワーブックはそうか、あったはありましたね、うん、いやでもなんか非力なイメージがあった、
うん、そう、6万8000ベースだったと思うんで。
そうっすよね。
最初は
なんかよく音楽スタジオで見る光景っていうと MacBook の、うん、なんか G3 あたりからっていうイメージが。
あ、それ正しいと思いますね。
97年とかですね、うん、なるほど、そうやって変わっていくんですね、うん、じゃあその当時はじゃあ、DAW DAW というものは Mac だったって言って、うん、それは間違ってはないんですね、やっぱね。
間違ってないです。
あはは。
でなぜかというと代替する OS が他にはなかったから。
なるほど。で Windows 95が出てから状況はまた
変わってくる、
変わってくるっていうことなんだ、あ、よかった、すっきりしました。あのやっぱり最初のあの Mac でプロが使っているものっていうのは Mac だったっていう記憶は、うん、さほど Mac びいきだからというわけではなく
はい、
ああよかった、
正しかったと思います、
ね、そうなんですよね、うん、Photoshop とかも最初 Mac ですしね、
うん、
Excel でさえ最初 Mac ですしね。
そう、 Word とかもね、
ワードとかもね。
いやまあそういうこと言うとまたマカーガとかいうふうに言われちゃうんだけど、
うん、そうなんですよ、うん、いやいいんですよ別に、
別にお前らが天下取ったわけじゃないぞみたいな感じで
いやまああのそれがはっきりできればいいんです。あの、うん、過去は過去で別に自慢したいわけじゃなく自分をすっきりしたいということなので、
うん、いやでもねそのプロトゥールズしかできなかったようなことが今 iPhone でできちゃうんですよ。
そうですよね、
これすごいことですよ、
うん、関係してんだかどうだかちゃんと分かんないですけど、クイックタイムが、導入した、クイックタイムが導入したわけじゃないですけど、あの一気にシステムでの使用頻度を広めたコンポーネントマネージャーって、
お、
コア技術がマッキントッシュツールボックス時代にシステム6ぐらいからずっとあるんですけども、
はい、
でそれは、オーディオユニットの、
うん、
オーディオユニットはですね、クイックタイムミュージックアーキテクチャ、ミュージックアーキテクチャがその後、OS10 になってオーディオいろいろ解体されたんですけども、オーディオユニットとして生き残ったと認識してんですよ。あの
AV ファウンデーションですか。
AV ファウンデーションはもっとクイックタイムのサウンド系のレイヤーで、
うん、
ミュージックアーキテクチャはむしろ MIDI とか音源をどう管理するとかの部分で、それは多分オーディオユニットになってると思うんですよね。サウンドチャンネルを、システムのサウンドチャンネルをどうするかとかっていうのは。でそこでコンポーネントマネージャーが長らく使い続けられたという話です。結構クイックタイムとか解体された技術の中で長寿を誇った部分なんじゃないのかなと理解してるんですけどもね。
おお、すごいですね、
うん、
そうか。あの今ねほらここ数年アップルのオーディオユニット推しが結構すごくて、
うん、
Mac だけじゃなくて iOS にもオーディオユニットが使えるようにしてるんですよね、
うんうん、
でガレージバンドもそうだし、でガレージバンド以外でもこのオーディオユニット V3 っていう新しいバージョンに準拠すると、
うん、
iOS でも Mac でも共通で、まあ、リコンパイルだけで、ソフトの移植ができるみたいなのをやってるんですけど、ここそこにその、コアの部分が、
いや 多分最初そのおっしゃってるやつは、使われてないバージョンだと思うんですいや依存性の、結構悪い意味での負の遺産にもなりかねない構造してたと思うんで
なるほど、
すごい便利で、
うん、
例えばコーデックの管理とかやコンポーネントマネージャーに任すと、
うん、
ハードウェアでコーデックでコーデックができたらそれを使う、なければソフトウェアの遅いバージョンを使うとか、
うん、
そういう柔軟性をもたらすもので、まあ、だから パッチ技術に近いんで、おそらくオーディオの方のインターフェースと相性が良かったんだろうなと、
うん、
記憶してるんですけどもね。
いや、クイックタイムの歴史もちゃんと語っとかなくちゃいけないですよね。
そうなんですよ、クイックタイム語りたいんですけどもね、
うん、
松尾さんクイックタイムもいけます？
いや、これはね、姉葉くん引っ張り出してこないとダメですね。
ああ、いいですね、うん、姉葉さん喋りたいですね、
うん、まあ、彼クイックタイムの本も書いてたんで、
僕も多分同じ時に太郎と書いたやつですよね。
そうですね、
はい、そうそうそう、僕も名前出てんですけども、本名で鈴木陽介って書かれててバスケって書いてくれよっていや覚えてます、覚えてます、
うん、
じゃあ姉葉さんに今度オファーしてみます。
あ、ぜひぜひ、僕もそれを聞きたい、
は
い、
まあクイックタイムも幅広いのでね、
うん、
さあ大体一応駆け足ですけども終わりまで来ましたね。
来ましたね、聞きつけました。
でないこととかなんかないですか？じゃあなんか残りで他に何か言ってないジョークとかあれば、
ね、
あるんですね。
そう、 WWDC で面白かったのが、
はいはい、
なんか毎回替え歌とかやってませんでしたっけ？
やってた、あれですよ、うん、ジェームス・デンプシーですよね、
かな、
はい、
でそれって外に出せないような替え歌ばっかりだったじゃないですか。どっかでないかなと思って、はいはい、公開されてないかなと。
ジェームス・デンプシー&ブレイクポイントっていうバンドだったんですよ
あ
で MV あれ同じですよね。あ、でも結構 MacOS 10ネタですけど、それかな、もっと前からやってたのかな。じゃあ
もっと前のやつもあったはずです。それはミュージックビデオとか作ってたと思うんだけど。
ああ、90年代っぽいですね、それはね、絶対ね、うん、
で Windows のことをバカにしたり、まあ、Microsoft のことをバカにしたりとかそういうのばっかり でそういうのがあるとどっかで見れるといいなと。
いいですね、
うん、
ギリギリ最後の方ビデオから CD ローム DVD 行って WWDC のセッションが送られてきてたんですよね。
うん、
まあまあ購入しなくちゃいけなかったりいろいろあったんですけども、それも全部処分しちゃったしな。引っ越しが多くてすいません
そう、 ADC デベロッパーズのライセンスを支払ってると CD ロムが送られてきてましたよね。
はいはいはい、
月だか、
はい、ありますあります。
あれのネタも結構面白くて、その中の一つにサイレンスオブザロムズっていうのがあって、
ほう、
羊たちの沈黙に引っ掛けたロムっていう
ラムズ、
そう、というのだけ覚えてます。まあ家の中引っ掛けますばどっか出てくると思いますけど、
僕は確実にあの頃の書籍は書籍とか CD ロムはほとんどアメリカに来るときに処分しちゃって、
ああ、
ニュートン系の雑誌とかもパイマガジンとかパイディベロッパーマガジンとかなんかいろいろあったんですよ。パイディベロッパーとかパイマガジンとかいろいろあったんですけども、それも全部処分しちゃったし、あとマックテックマガジンですね、
あ
れとかも、いや、あれもう戻ってこないと。いや、今日 あの僕は予習のために何を思ったのか、インサイドマッキントッシュを読み返してみようと思ってサウンドマネージャーってどういうんだったっけなと思って、で探してみたんですけど、もうやっぱうちにはなく、まあ初代の123はどうしてももう持ってないんですけども、
うん、
新装版92年ぐらいにカラフルなインサイドマッキントッシュに変わって新装版が出たんですよ。そっちならまだあるかなと思ったんですけどもね、サウンドマネージャーはやっぱ優先順位が低かったのか、うん、コアの2冊には入ってなくて、ね、残念ながら読めなかったです。
なるほど、
まあ、インサイドマッシュ、マックだけでなんか語れる人がいたら、それだけでも1時間語れそうな気がするんですよね。
ああ、そういうのぜひプログラマーの方々で、
い
や WWC 行ってもね、セッション聞いても全然僕は分かんないんで。
聞いてなかったんですか？
いや一回ひどい目にあったのが、現地に行って、僕時差ボケでこうラウンジで寝てたら、なんかそれを写真に撮られてどっかで公開されたっていうひどい目に遭いました。
オフィシャルのカメラマンが撮ってるやつ？
いやいや、日本の方が、参加者の方々が、その中にバスケさんいたかどうかは僕は記憶にないですけど。
なんか俺がやりそうなことですね。
うん、そうそう、
すいません
いやいや、
もし俺だったらすいません。
いやいや、もう全然記憶にもないんで。いや、また行きたいですね、いつか。
行きたいですね。まあ、僕は車飛ばせば行けるんですけど。
お
今ワクチン接種会場になってますよ。っていう話ですよ。もう現地見たわけじゃないんですけどもね。
そう、あそこのイタリアンとかね、うまかった。
懐かしくはないですよ。懐かしくはどっち？ジョーズ？それとも
どこだっけな。
角に
ちょっと暗めのところ。
あ、多分じゃあジョーズです。
うん、
アメリカのイタリア料理っていう感じのところですよね。
うん、いつ行けるか分かりませんけど、またどっかでお会いしたいですね。
会いましょう、集合しましょう、はい、じゃあその時は必ずジャミネーターを持ってきてください。
まあ2台あるんで1台持ってきます。
じゃあ1時間半ぐらいなのでこの辺で、はい、じゃあ締めましょう。
はい、
というわけで、今日は、松尾さんをお迎えしてマッキントッシュの音の歴史をずっと、聞かせていただきました。松尾さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。